それでは、本日皆さんと一緒に御言葉をいただく時が与えられ感謝いたします。本日のテーマは礼拝です。私たちは今日のように日曜日は教会に集まり礼拝を捧げしています。ですがイエス様を信じていない方たちからしたら、どうして数少ない休みの日、日曜日にわざわざ教会に行くの、礼拝するのと思われる方もおられます。皆さんはもし友人や子供たち、例えば日曜学校の生徒であったり、ご自身のお子さんたちであったりに、どうして日曜日礼拝するのと聞かれたとき、どういうふうに答えられる、どういうふうに教えられるでしょうか。今日は私たちはなぜ礼拝をお捧げするのかということを御言葉から共に学んでいきたいと思います。聖書を一箇所読みいたします。ローマ人への手紙12章1節、新約聖書の317ページです。ローマ人への手紙12章の1節をお読みいたします。お読みいたします。ですから兄弟たち、私は神の憐れみによってあなた方に勧めます。あなた方の体を神に喜ばれる聖なる生きた捧げ物として捧げなさい。それこそあなた方にふさわしい礼拝です。早速なんですけれども、今日のテーマ、なぜ私たちは礼拝をお捧げするのかに対する答えは、私たちを愛してそして救ってくださったイエス様に感謝を表すため、感謝の応答として礼拝をするが今日のお答えです。私たちがイエス様を礼拝するその源泉、源は感謝なんですね。今お読みした御言葉は12章の1節なんですけれども、ローマ人への手紙は1章から11章までパウロがローマの人たちに語りかけています。その語りかけている内容というのが、私たちがどれだけ罪深くて、そんな私たちを神様が愛を持って救ってくださったかが11章までにかけて語られています。開かなくて結構ですが、少し断片的にローマ書の御言葉をお読みいたします。ローマの3章10節、次のように書いてある通りです。義人はいない、一人もいない、悟る者はいない、神を求める者はいない。罪、聖書が教える罪の根本的なところは、私たちが神様を求めることも神様を知ることもなく、的を外れてしまった、神様から離れて生きる状態を罪と言います。お読みしたように、神を求める者はいない、義人はいない、私たちはそんな罪にある状態にいました。続けて5章8節を読み出します。5章8節、しかし私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死なれたことによって、神は私たちに対するご自分の愛を明らかにしておられます。イエス様がこの世界にお生まれになった、そして十字架におかかりになって命を落とされたのは、他でもない罪人である私たちがもう一度神様に立ち戻ることが許される、その犠牲として血を流して死んでくださいました。最後に10章の9節をお読みいたします。ローマ10章の9節、なぜならもしあなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中からよみがえらせたと信じるなら、あなたは救われるからです。私たちがどれだけ罪深いものであったとしても、その神様であるイエス様がその罪のすべてを肩代わりしてくださった。だからこそ私たちは行いによってではなく、ただイエス様が私たちの代わりに十字架にかかって死んでくださって、 蘇ってくださったそのイエス様を呼び求める、信じ呼び求める者は誰でも救われる、神の子としていただけるんですとパウロは教えているんですね。つまり今日の12章1節の御言葉は11節までを前提に、11章までを前提にパウロが12章から、ですから皆さんいろいろお話をしてきましたけれども、これで神様がどれだけあなたたち一人一人を大切な存在として愛し、どれだけ尊い犠牲を持って私たちを救ってくださったか、それが分かったでしょう。だからこそあなたたちに勧めるんです。それが礼拝なんです。そういうふうにパウロは12章1節で私たちに語りかけているんです。パウロは神様の愛、あふれる愛に対して私たちが感謝を持って、救われたものとして感謝を持って応えていくことを勧めており、その感謝を表す方法が礼拝なんです。実はこの感謝の応答というのは旧約聖書から、旧約の時代からずっと神様が教えておられることです。今日歌の森教会の日曜学校では申命記の暗唱聖句を読みました。あなたは心を尽くし、命を尽くし、力を尽くしてあなたの神主を愛しなさい。この主を愛しなさいという命令もその申命記の6章12節結びを読んでみると、気をつけてエジプトの地、奴隷の家からあなたを導き出された主を忘れないようにしなさいと結ばれているんです。当時エジプトの奴隷だったあなたたちがを救ってくださった、贖い出してくださった神様を忘れずに、その愛を覚えて主を愛しなさい、そのように旧約の時代から教えられています。どの時、どの時代、どの場所においても私たちが神様を愛し、神様に仕えるその動機は感謝なんです。だからこそ私たち一人一人が神様の愛を心から受け入れて喜びを持って神の子として生きていることってとっても大切なんです。神様の愛を知っているって本当に強いです。もちろん神様を礼拝すること、神様にお仕えすること、神様を賛美褒めたたえることは神様ご自身が命令されていることでもあります。でも今日午前に酒井新学生、酒井兄弟がお話をされていたように、私たちが神様を礼拝するとき、神様にお仕えするその動機は義務じゃなくて感謝なんですね。感謝を持って喜びを持って使える、礼拝をする、この姿勢は伝えたい相手にも伝わっていきます。私たちが本当に喜びを持って神様の愛を知り、喜んで礼拝に出ている、礼拝を捧げしているとき、もしご友人であったり、お子さんたちであったり、家族であったり、生徒たちであったり、どうして教会で礼拝するのと聞かれたときも、本当に自分たちが喜びを持って礼拝を捧げしている、神様に感謝をしているのであれば、それはね、本当に罪深い、私たちを神様がそれでも愛してくださって、その神様が大好きだから、神様に感謝を表すためだよと、そういうふうに伝えることができる、本当に感謝なことだと思います。今日は10分メッセージなのでまとめに入ります。礼拝というのは本来私たちを愛してくださるイエス様、その愛を知って受け入れて、その愛に感謝するからこそお捧げできるものです。それが礼拝です。その意味でも礼拝をお捧げするというのは、イエス様の愛、そしてその憐れみを本当の意味で知って、自分への愛として受け入れ、感謝を持って受け入れている人たちがお捧げできる特権です。礼拝をお捧げできる、礼拝できること自体が神の子とされたものの特権なんですね。 今日もあの救われた喜びを一緒に賛美しました。本当に我あがなわれていい賛美だなと思います。私たち一人一人が今一度自分自身を愛してあがなってくださった神様と、その愛を思い起こして、それにお応えする感謝を表す形で自分のすべてをお捧げする、そのように神様の喜ばれる感謝の礼拝をお捧げすることができれば幸いです。本日は詩編の103編の一部をお読みして、聖歌も読みましょう。聖歌もお読みして、閉じさせていただきたいと思います。詩編の103編の1節と2節、お読みいたします。詩編の103編1節と2節。我が魂よ、主を褒めたたえよ。私のうちにあるすべてのものよ、聖なる皆を褒めたたえよ。我が魂よ、主を褒めたたえよ。主がよくしてくださったことを何一つ忘れるな。我らが流れても1節と2節、もう一度お読みしたいと思います。我らが流れて自由にせられ、キリストにありて安きにあり。あがないあがない我は歌わん、ハレルヤ時はに我は歌わん。十字架の血潮に清められて、ハレルヤと叫ぶ身とはなりぬ。あがないあがない我は歌わん、ハレルヤ時はに我は歌わん。お祈りいたします。天のお父様、御言葉のひとときをありがとうございます。私たちが今あなたの愛を知り受け入れ、神の子とされていること、そのために本当にあなたが大きな犠牲を持って私たちを愛し導いてくださったことを覚えてありがとうございます。私たち一人一人がその愛のうちにとどまり、感謝を持ってあなたに仕え、あなたを褒めたたえ、あなたを礼拝する、お捧げできる、そのようなものへとこれからも導いてくださいますようにお願いいたします。このお祈りをイエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。